柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意しましたのは信州高山ワイナリーメルロー&カベルネ2020です。
はい、はい、
これあの宇都さんと
行きましたね、一緒に、はい、これまだ買って帰ったけど開けてなかったんですよ。ぜひ今日飲んでみたいな。
はい、
乾杯。
では乾杯。
うん、おいい香りですね、うん、すごいあのベリー系のいい香りが、
はい、ちょっとハーブっぽいところもありますね。ミントの香りもありますし、
あバランスいい、うん、うん、
おははは、
全体的に丸いですね。柔らかい感じがする、
うん、そうですね。あのこのワインに合わせようと思って今日ご用意したのは、先日もご用意した、うん、メゾンボワールの牛ほほ肉の赤ワイン煮込みという瓶詰めをご用意しました。大体賞味期限が1年ぐらいなんですね。
うん、これしかも瓶かわいいですね。
そうなんですよ、うん、あのなんかこうプリンかなんか入ってそうなん
ですね。ですよね、
はい、
うん、
で開けてみます。
で瓶のキャップがオレンジでね、はい、ワインのマークが入ってて
前回もね非常に美味しかったですけど、ちょっと今回も期待大ですね。缶詰シリーズもねあの本当に美味しいんですけど、
うん、
ちょっとやっぱり日本酒合わせ、焼酎合わせ、あるいはウイスキーに合わせてるということで意外と塩分強かったりするんですよね。
あ、先週のやつはですね、はい、意外と塩分が控えめで、
そうです ね、
ね、
じゃあぜひ、
あ、いただきます。さてさて、赤ワイン牛肉ほほ煮込み、
はい、うん、牛ほほ肉の赤ワイン煮込みです。
うん、はい、あ、今日は湯煎をしてないのでトロンというよりはちょっと煮こごりみたいになってるんですけど、
あ、本当だ、
逆にこれもいいですね。
うん、
うん、一応元自衛官なんでこういうあの冷たい缶詰も大好きなんです
よあ、これ美味しいですよ。
うん、味すっごくいい、確かにこれ塩分軽いですね。
そうですね、
うん、
うん、あのいわゆる皆さんハンバーグ食べられてあのデミグラスソースってかかってるじゃない
ですか。そうですね、
そんな感じのソースの中に牛肉が入ってるということですね。
そう、それの煮こごりみたいな感じ、
うん、
うん、
あのもちろん赤ワインってこの赤ワイン煮込みですから合うのは当然なんですけど、うん、この赤ワインの煮込みのなんていうんですかね、この味わいと、うん、このワインの酸味と果実感がすごくバランスいいんですよ。
いいですね。この信州高山ワイナリーで買って帰ったあの、はい、ブドウジュース、
はい、
ワインの品種だけを使って作った 100% ノンアルコールのブドウジュースを買って帰って、はい、あのこの前ちょっと友人たちとあのお酒飲めない方がいたんでね、それをちょっとソーダ割りにして飲んだんですけど、
はい、
それもすごく美味しくて
ああ、そうですか。
ここのワイナリーのやっぱりクオリティは高いなと思って、うん、でワインはまだ開けずに取っといたんですけど、
あのやっぱりのワインを醸造するためのブドウっていうのは糖度が非常に高いので、生で食べるブドウよりもより高いので
ですね、
本当にジュースにしたりすると、まあ、甘いですけど美味しいですから、うん、そのソーダ割りは
ワインって感じでした、うん、本当に。
ああ、そうですか。
はい、
甘くなかったですか。
そうだね、でも割ったからもちろん甘いですよ。あのどっちかというとでも甘いというよりはコクがあるっていう感じ。
なあ、そうなんですね。
どっしりしたブドウジュースって感じの、はいはいはい、あのいわゆるなんかあの、砂糖とか加糖したような甘さでは全然なかったですね。
あれですかね、やっぱり信州高山ワイナリーですからメルローなんですかね、
だったのかな、はい、あれちょっとあのブドウの品種よく見てなかったですけど、いやでもこれもいいですね。あのすごいなんかこのハーブ感っていうかタンニンもしっかりしてる感じで、
うん、あの長野県北部の高山村というところにワイナリーあるんですけど、標高650m、うん、約ですね、それぐらいのところにあるということで、さまざまなブドウ生産者が中心となって2016年に創業されたワイナリーということで、あの白ワインそして赤ワイン含めて注目を浴びてますね。
うん、はい、 またぜひこの信州高野山ワイナリーも ね皆さんにもお試しいただきたいですね。
そうですね、
はい、
はい、では早速飲みすぎてるような気もしますが今夜も楽しんでまいりましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて宇都さん、
はい、
今日のちょっとお話してみたいテーマ、
はい、
予言ってどう思いますか？
いや、予言といえばノストラダムス。
あ、やっぱそうですね。
我々の世代はね、あのうちの兄貴なんかはもうあのムーって雑誌あったじゃないですか。
ありましたね、
サメ系のちょっとこう、まあ言葉はちょっと不適切かわからないですけどちょっとうさんくさいのがいっぱいあるっていうような、はい、でも僕らの時代大好きで、
はい、
クラスに一人はなんかあの UFO マニアみたいなのがいましたよね。
あ、自分はあのやっぱり小学生の頃から中学生にかけて、
はい、
ちょうど1980年代前半だったんですね、はい、その小中学生が、
はい、
ですのであのやっぱり1999年7の月、まあ、7月ということですね。
ミレニアム予言ですよね、いわゆる、
はい、だからこれは絶対世界滅亡するんだと、
はい、世紀末ですね、
はい、思って友達というか話してました。それを覚えてます。まあでもまあご周知の通りね、何もなかったわけですけども、あのその後にこういろんな予言の話って出てくるんですよ。
はい、
例えば映画になりました2012っていう映画あったの覚えてます？
あ、分からないです。
あのマヤ文明の古文書に、うん、まあ、予言がいろいろ刻まれてるんですけど、
はい、
今の技術で年代測定をしたらどうやら2012年で終わってると。ということは2012年で我が人類文明終わるというふうなことから来た映画なんですけど、映画としては非常に秀逸ですよ、
はい、
あの素晴らしいこうクライシス映画なんですが、まあ、それももちろん何もなかったということ で最近ちょっと話題になっているのがなんと今年の7月5日に、
はい、
まあ、人類が滅ぶとかいう話ではないんですけど X なんかではすごく氾濫している話があって、
はい、
辰木亮さんという漫画家が書いた本があるんですけど。
漫画家さんなんですか？
はい、辰木亮
と、はい、
私が見た未来という、
はい、
これ実はあの結構前に出版された本なんですけども、はい、最近またあのリメイクされて出まして、
うん、
東日本大震災をあの、まあ、見事に当ててると。
この方が、
はい、2011年3月にそういう大きなあの津波の災害があると。
津波まで当ててるんですか？
当ててるんです。
へえ。
でその方が、まあ、今年の2025年7月5日に大災厄が起きると、
はい、それ自民党に対する大災厄じゃないですかね違いますかね大惨敗とかそういう話じゃない？
参院選ですか
参院選前か。
いやだから
都議会選挙かな、
うん、まあ、あのだからといってね、皆さん不安に思うことはもちろんないのかもしれませんけど、
はい、
このたびたび予言というか人類滅亡とか終末予言ってたびたび出るじゃないですか。
出ますね、出ますね。
なんでこういうのが毎回出てくるのかなって面白いなと思って、はい、ちょっと今日はねそのテーマについてお話してみたいなと思ったんですけど。
なるほど、うん、なんですかねあの別にそれを望んでるわけじゃないでしょうけどね。
ただあのやっぱり学術的にも過去その何万年、うん、何十万年という単位で見たときに、ま、恐竜も滅んだわけじゃないですか。
はい、
でやっぱりそういう古代生物というかそういうものが滅んできた過程を見ると、
うん、
年代測定をした時に、まあ、明らかでないものもやはりまだ科学で解明されてないものたくさんあるんで、
確かに、
かつてどんな文明があって一度滅んでまた原始的に戻って現代に至ってるか、まあ、分かってるようで分からないこともいっぱいあるんで、
うん、
そういうことも含めて、まあ、もしかしたら高等な生命体が何度も文明を手にしては滅び、文明を手にしては滅び、繰り返してきたんではないかという想像から来るのかなと思ったんですけど、うん、
ああ、なるほど、それもあるかもしれないですね、うん、あとあれかもしれないですね、目の前にある小さないろんな悲観的な物事に何かこう囚われることが多いので、
はい、
ちょっと大きな 先にある大被害論というか、
はいはいはい、
そういうものを持ち出すことによってちょっと今の安定感を図るじゃないですかね。うん、うん、まあ、それを見据えたら今のいろんなことに関して、まあ、もう少し真剣に向き合った方がいいんじゃないかみたいなね。
そうですね。でも、まあ、かたや例えば FBI の犯罪捜査とかでは、
はい、
その超能力をいわゆる超能力ですね、
はい、
そういうものを使う人を具体的にこうファイリングで使って、
言いますよね。
ありますよね。
そういうのもね、はい、うん、超常的と言われてるけど、でもいわゆる科学で解明できないような話とか。
そうですね、
うん、はい、最近は漫画なんかでもダンダダンって漫画流行ってるんですけど、あれもまあね、多分作家さんっていうのは僕らと似たような、もうちょっと下なんでしょうけど、そういう世代で育った方で宇宙人出てきたり、はい、幽霊出てきたり、結構かつての僕らが育った時のいろんな作品のオマージュが入ってたりして面白いんですけど、はい、うんうん、
また自分は思うのは、そのような予言に基づいたいろんな逸話が、
はい、
映画になってるっていうのが面白くて、一つのジャンルになってるんですよね。先ほど2012もそうですし、
はい、
アルマゲドンなんかも、
そうですね、確かに、
じゃないですか、
うん、
ああいうものもあって、まあやっぱり人が興味を持つ話題なんだなと、この人類の未来について。
確かに、
はい、
うん、
できっとそれを救うであろう誰かというのも、まあ、求めるヒーロー像として、
うん、
架空の人物であるけども、やっぱりみんなが求めるヒーロー像なのかなというふうに思いますね、
うん、そうですね、
はい、
アルマゲドンなんかもね、最後はアメリカが団結して大統領のもとに一致団結、もう一回なんかアメリカを再構築しようみたいなね、そんな話だったような気がしますけど、
はい、
うん、
まあ、皆さんね、いろんな予言ありますけど
予言
こうなんていうんですかね、もう無駄に信じてという言い方は変ですけども、あまりこう考えすぎずに一つの、ね、うん、エンターテインメントとして考えていただければ面白いのではないかと思います。
はい、
はい、では次参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめの楽曲を紹介してまいりたいと思います。で本日はですね、アーティストというよりは、
はい、
春をちょっとテーマにした曲を選ばせていただきました。でもう4月ももう今日は21日になりましたので、東京ももうそろそろ桜もね終わり際、もう少し残ってる場所も地域によっては少しあるんですけど、
はい、
まあ東北とか北海道は今からですからね。
そうですね、
日本全国でいうと今から桜っていう時期もあるんでしょうが、今日は桜をね、ほうほうほう、テーマにお話をしたい、
はい、
で曲を、ちょっとセレクトしたいと思うんですけど、
はい、
桜の語源ってお聞きしたことあります？
桜の語源ですか？
なぜ桜というかってあるんですよ。
ああ、それ興味深いですね。
大和言葉って昔の古い日本の言葉ってあるじゃないですか、
はい、
あれでさという言葉は稲の神様を表す言葉らしいんですね。さというのが、はい、なのでその稲の苗がさなえであったり、
はい、
田植えのシーズンがさ月であったり、それから稲が早くこう育ったのを、うん、わさだって、
はい、
早く稲が育ったわさだ、なまって今早稲田なんて言いますけどね、さっていうのは稲の神様の言葉らしいんですよ。でこの稲の神様っていうのは普段は冬場は山の中にお住まいになってて、
はい、
暖かくなると里に降りてくるっていう神様で、
はい、
その神様が里に降りてきてお座りになる蔵、はい、椅子なのでさ蔵。
なるほど。
なんだそうです、
はい、
しかもこの稲の神様っていうのはいわゆるその我々稲で育ってきたわけですから、米で育ってきたわけですから、いわゆる豊潤の神なんですね、
はい、
食べ物の神様で、秋にまた素晴らしい祈りを与えてくださいということで、桜が咲くとその神様が多分ここに降りてきているんだろうということで、桜の下で、いろんなごちそう、
うん、
お酒を持ち寄ってみんなで豊作を祝うっていうのがもともと花見の起源らしいんですよ。
ほう。
ただ単にその楽しんだというのではなくて、いわゆる秋の豊作祭の前のプレ豊作祭っていうんですかね、
はい、
うん、だから去年できたお酒とかを奉納して、やっぱり古いところに行くとやっぱり桜の幹に先にお酒をかけて振る舞って神事をしてから やっぱり宴会をするとかいうのがあったりしたらしいんですよね。
なるほど、そうなんですね、うん、やっぱり大きい古いお寺に行くと、はい、ご神木が桜だったりっていうのよく聞きますんで。
ありますもんね。
これ今自分が知ってる数珠もこれ桜の木です。
あ、そうなんです。
吉野の蔵王堂、吉野って言ったら桜有名です。
そうですね。
その蔵王堂にあるご神木の桜が雷で倒れた時にそれで作った数珠なんですけどね。
なるほど、
はい。
で先週まで時代劇の話も随分しました。
そうですね。
時代劇を見てると古い言葉って出てくるじゃないですか、はい、そうするとお代官様とか、
はい、
ちょっとこう位の高い方がお座敷で飲んでて、ちょっとこのお酒持ってこいっていう話の時にこうポンポンって手を鳴らして、はい、おい笹をって言うんですよね。
ああ、言いますね。
笹を持てとか笹を、はい、笹ってさが先ほど言いましたように稲の神様なんで、さを2回つなげるとその稲からできた副産物でお酒、ささっていうのはお酒を表す古い大和言葉らしいですね、はい、まあ隠語でもあるんですけど、はい、なのでささって言い方をするんですけど、うん、でそこでよく出てくるのが酒飲みのことを虎っていうじゃないですか、
はい、
あいつ大虎だからとか、はい、虎だから。なんでその酒飲みのことを虎っていうかっていうと、これも隠語で、虎っていうのは日本人見たことないですよね、
はい、
日本は虎、住んでないので、はい、で日本にとっては空想の動物だったんですけど、向こうから渡ってくる絵を見た時に竹やぶの中に虎を描かれるじゃないですか、
はいはいはい、
できっと虎は竹が笹やぶが大好きなんだろうと。で虎っていうのは笹が好きなんだ、笹好きの人間虎っていう、そういう隠語らしいんですよ。
面白いですね、
うん、
はあ、
とかあと例えば、まあ、これそういうお酒には関係ないんですけど、隠語の話で言うと、昔酒好きのことをあいつ左利きだからって、
あ、
聞いたことあります。
ありますね。
あれ、左利きだからっていうのはどういう意味かっていうと、大工さんが作業をするときに右手には土、
はい、
いわゆるトンカチみたいなあれ持ってね、
はい、
左手には飲みを持って、あれでコンコンやるじゃないですか、
はいはいはい、
左手っていうのは飲みを持つ手なんですよね、はい、だからそれは飲み手だと。
あ、なるほど、飲み手っていう、
あいつは飲み手だからっていうのを、うん、あいつ左利きだからなとか、左で、うん、左上語だからとかって言ったりするらしいんですけど、
日本語って粋ですね。
粋ですよね、
うん、いいですね、そういう言葉をこう駆使していくのは、
ね、なんでこの笹桜っていうのはね、うん、なんか私にとってみたら今の人たちはなんかこう季節的な、ただこう風物詩みたいに思うかもしれないですけど、これよくよく日本のルーツを探っていくと、やっぱこう自然観、うん、文化観でもっていうと、この神道とかに絡んできたような宗教観にもね、深い根ざした話で、そういうのもこう考えながらお酒飲んだり桜を楽しむのは面白いのかなと。
そうですね、
思いますね。
ちょっとまた違う考えで桜を来年は見てみたいなと思います、う
ん、ね、そろそろ終わりのシーズンですけど、改めてね、桜の歌を聴いてみたいと思いまして、今日1曲目は、2003年にリリースされました、歌です。森山直太朗で桜。ゆうじさん、桜のなんかイメージ、思い出こうやってありますか？
まあ、自分はね、桜といえば舞台帰ってきたホタルやってますので。
そうですね、
やはり若くして散っていかれた特攻隊の方々を必ず思い浮かべますね、
うん
うん、
散り際とね、美しさがやっぱり ね、
靖国神社は桜有名ですけど、
はい、
東京の確か標準木ですよね。
そうなんですよね、はい、ちゃんと囲いがあって標準木って書いてますからね、うん、はい、うん、ああいうのをやっぱり見ていただくのも知識としてはいいだなと思います。
そうですね、
やっぱり桜が咲いてる時にね、皆さん一度靖国にお参りしていただきたいですよね。
うん、確かにそう思います。
もう心情とか心境とか、なんかそういうのはもう全然取っ払って、本当にかつてこういう純粋な思いの中で、
うん、
懺悔した方々がいたんだなって思い寄せていただくことがね、一番の供養だと思います。
はい、全くその通りだと思います。
はい、
はい、
それではもう一曲、桜にまつわる曲をお送りしたいと思います。川口京吾で桜です。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。信州高山ワイナリーのメルロー&カベルネ2020、いかがでしたでしょうか？
いや、すごくバランスよくて、ちょっとうちにまだ開けてないやつがあるので、
はい、
またぜひこれを飲んでみたいなと思いますね。
少しこう寝かしてね、数年後飲んでも美味しいかもしれないですね。
ああ、なるほどね、
はい、
うん、すごくそんなワインでした、
はい
はい、
信州高山ワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。